ございます。それでは、賛美を捧げていきましょう。ラララララ、ラララララ、3、はい。主の御手に頼る日は、いかに喜ばしき。主の御手に頼る日は、世にも幸いなり。頼れ、頼れ、とこしえの御手に。頼れ、頼れ、さらば恐れあらじ。お祈りいたします。ハレルヤ、愛する天のお父様。これからのディボーションを通して、あなたの御教えのうちにある、くしきことに目を留めさせてくださいますように。期待し、イエス様の名前によって祈ります。アーメン。はい。本日のデボーション箇所は、ルカの福音書22章39節から46節になります。はい。それでは、お読みいたしましょう。それからイエスは出て行き、いつものようにオリーブ山に行かれた。弟子たちもイエスに従った。いつもの場所に来ると、イエスは彼らに誘惑に陥らないように祈っていなさいと言われた。そしてご自分は弟子たちから離れて石を投げて届くほどのところに行き、ひざまずいて祈られた。父よ、御心なら、この杯を私から取り去ってください。しかし、私の願いではなく、御心がなりますように。すると御使いが天から現れてイエスを力づけた。イエスは苦しみもだえて、いよいよ切に祈られた。汗が血の雫のように血に落ちた。イエスが祈り終わって立ち上がり、弟子たちのところに行ってご覧になると、彼らは悲しみの果てに眠り込んでいた。そこで彼らに言われた。どうして眠っているのか。誘惑に陥らないように起きて祈っていなさい。彼らが、主よ、ご覧ください。ここに剣が2本あります。と言うと、イエスは、それで十分と答えられた。アーメン。はい。それでは、分かち合っていきたいと思います。その前に、今日の本文の内容をまとめてお伝えいたします。イエス様はオリーブ山で祈るよう弟子たちに命じられ、ご自身はお一人で少し離れたところにでひざまずきお祈りをされました。イエス様は切に祈られ、天の父の御心がなされるよう、願いました。その後、眠っていた弟子たちに声をかけ、誘惑に陥ることのないように祈るようにと再び命じておられます。はい、それではもう一度御言葉に目を通し、まず、はじめに示されたことを中心に黙想していきましょう。はい、それでは、分かち合いのできる方から分かち合いをお願いいたします。
はい、私は39-40のところで、いつものようにオリーブ山に行かれた。そしていつもの場所に来ると、というところで、いつものようにこの夜、食事した後、みんなで弟子たちと共にイエス様はオリーブ山に行かれて祈りの時間を持っていらっしゃったんだなということを、思わされました。あと42節で、私の願いではなく御心がなりますように、主導権を神様に明け渡している姿、ね、あと誘惑に陥らないように祈っていなさいと40節と書かれてあって、46節でこの寝ている弟子たちに対してどうして眠っているのか、誘惑に陥らないように祈っていなさいというふうに言われているところ、どうして誘惑に知らないようになるのかなということを思わされています。以上です。
はい、私は42節43節のところで、 イエス様がご自分の願いではなくて御心を求めました。そして御心に従いたいということを願って祈られました。するとこの天使たちによって力をいただいたというところ、そして45節のところでこの悲しみの果てに眠り込んでいた、つまり失望以上絶望というそういう状況に左右されてしまうこの弟子たちの姿、私たちもこの状況がこの悪くなってそこに望みが絶たれるときに眠り込んで倒れてしまうということ、ビジョンというものが望みというものは本当に大切なんだなということを教えられました。以上です。
はい、こちらの方は42節に最初に目が止まりました。他の方の分かち合いにもありましたけれども、このイエス様がご自身の願いではなくて天の地で御心をなしてくださいとはっきりと願われて、本当にこの誘惑から勝利され、ご自身天の地で御心を全うされたということ思いました。そしてまた40節と46節で弟子たちに対して誘惑に陥らないように祈っていなさいと命じられていますけれども、このようにイエス様は天の地の御心がなされるために私たちが誘惑を受けることがないように、最善の天の地の御心が実現しないことのないように日々こう目を覚まして祈り続ける必要があることをここから思わされています。はい、それではさらに聖霊様に御言葉を照らしていただきましょう。三位一体の神様について、また教訓について詳しく調べながら黙想していきます。書き記していきます。はい、それでは準備のできた方から分かち合いをお願いいたします。
はい、私は39節から44節のところで、御子イエス様について十字架の苦しみを前に祈りによって十字架を避けたいという誘惑に打ち勝たれたお方です。イエス様は44節にあるように、心を注ぎ出す祈り、苦しみもだえて汗が血の雫のように流される、そのような真剣な祈りをされていた。イエス様がそのように祈られたのですから、私たちも苦しみや問題を前にもっと真剣に祈らなければならないと教えられました。以上です。
はい、私は39、40節、45節を通して、御子イエス様はこの十字架の死が目前に迫っているにもかかわらず、いつも通り変わることなく祈りの場所に行って祈りを何よりも優先されたお方だということが教えられました。そして弟子たちと一緒に祈りの山に行かれ、そして祈り終わるまで祈りをやめなかったお方であります。そして42節、43節は模範、御子の模範、御子と模範ということで、自分の願いはあっても御心を示していただき御心に従うということです。そうすると天からの力が望まれて御心を全うできるんだと、自分がいろんな計算をしたり自分の頭で考えて行動するのではなくて、心に従いたいと祈っていくとそれができるようになるんだなということを教えられました。はい、以上です。
はい、ありがとうございます。それではそれぞれいただいている御言葉を実際の生活に適用していくためにもうしばらく黙想していきましょう。はい、それではできる方から分かち合いをお願いいたします。
はい、私は祈りよりも眠りを優先させたい、弟子たちのような誘惑があるなということを思わされました。 なんか問題を避けて、この肉体の赴くままにということをしがちなので、本当にそうではなくて、自分自身を打ち叩いて、本当にこの祈る時間を持たなければなということをされました。具体的に、どの時間を、まず夜、この持つということと、まあ、課題の明確化が必要かなということも忘れましたので、しっかりと問題となっていることを、祈らなければならないことを書き出して、明確にして、具体的に祈るということをしていきたいと思います。以上です。
はい、私はこの最近自分の足りなさにこの後悔する思いができますけれど、でも全てのことは祈りを土台として立て直さなきゃいけないということを教えられています。今日も心の一心によって自分を変えなさいというローマ書12章の2節を握って捧げていく祈りをしていこうと思いました。以上です。
それではお祈りいたします。ハレルヤ、愛する天のお父様、今日も御言葉をありがとうございます。それぞれがいただいた御言葉、信仰を持って応答し、主のご栄光を表させてください。感謝してイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。はい、ありがとうございました。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行う。医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1,600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。